本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はルカの福音書5章27節から32節です。教会の備え付けの聖書の新約聖書の118ページになります。ルカの福音書5章27節から32節をお読みいたします。この後イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは 何もかも捨て立ち上がってイエスに従った。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、酒税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は酒税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。それでは、医者を必要とするものと題しまして、高橋牧師に説教をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。少し喉を痛めてまして、お聞き苦しいかと思いますが、お許しください。今中田翔さんからお明かしをいただきました。進学校で学んでいらっしゃるということで、ぜひ皆さんも覚えてお祈りくださるようにお願いいたします。今日の読んでいただきました箇所ですけれども、この後イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留めて、私についてきなさいと言われたという言葉があります。出だしから非常にこう意味の深いと言いますか、驚くような言葉だと思います。この何もかも捨ててイエスに従っていったということが書かれています。でこの酒税人と言われる人ですけども、この酒税人はユダヤ人から選ばれて、ユダヤ人からこう税金を取り立てて、そして時の支配者であったローマの政府にこう納める、そういう役割をしておりました。でこのマタイがおりました、ちょっとあの地図をもし見せていただくならば、あの見ていただきたいんですけども、この先ほどレビというふうに名前が出てきましたけども、この人は、この記事はマタイの福音書の9章とそしてマルコの福音書の2章にも同じように出ているんですけれども、マルコの福音書とそしてこのルカの福音書ではレビという名前で書かれています。そしてマタイの福音書ではマタイという名前で書かれています。でこのレビという名前はイスラエルの人々、ユダヤの人々の名前ですね、ヘブライ語の名前ということができます。でこのレビという人は前にヤコブのことを学んだときに、そのヤコブの子供で4番目に生まれた子供がレビという名前が付けられていました。でこのレビという言葉は元の言葉はラビというような、そういう名前で結びつくというふうな、そういう意味のある言葉だそうです。そしてその時ヤコブの妻であったレアという人は、この夫であるヤコブから多少こう軽んじられていたというふうに言われているんですけれども、その夫が自分に 愛を向けてくれるように、自分と深くこう結びついてくれるように、その心が結びついてくれるようにということを願いながら産んだ子供で、その名前をラビという言葉からこう派生したレビという、そういう名前にしたというふうに書かれています。これはヘブライの名前ですね。そして当時イスラエルの人たちは、まあ、そのヘブライ的な名前からギリシャ的な名前をこうつけてもらうということもよくありまして、例えば先週も出てきましたシモン・ペテロと呼ばれる人がいましたけども、この人も名前はシモン、まあ、2番目のヤコブの先ほどの2番目の子供にシメオンという人がいましたけども、まあ、そこから来た名前というふうに言われていますが、そのシモンというのもヘブライ的な名前、もともとの自分たちの名前けれども、当時はそのギリシャ語が使われている時代でしたから、まあ、彼は新しい名前としてペテロという名前をいただきました。このペテロという名前は、まあ、石というふうな、そういう、あるいはもう少し大きい岩というふうな、そういう意味を持った、まあ、ギリシャ語の言葉でした、まあ、そういうふうにヘブライの人々はもともとの自分の名前と同時にギリシャ的な名前でも、当時こう世間がギリシャ語を使っていくいる世間でもありましたので、ギリシャ語の名前も持っていたというわけで、このレビという人ももう一つのギリシャ的な名前ではマタイという名前を持っていたというふうに言われています。そしてこのマタイが住んでいましたところは、あの地図で見ていただきますと、あの北の方に小さい湖がありますね。そして南の方に大きい湖があります。下が、まあ、死海と呼ばれている湖で、上の方が、あの北の方がガリラヤ湖あるいはゲンサレ湖というふうに呼ばれている湖です。その湖の北の方の、まあ、湖岸といいますか、岸辺にカペナウム、まあ、ここではあの少し発音がギリシャ的な発音でカファルナウムというふうに書いてありますけれども、まあ、イエス様もそこに住まいを定めていらっしゃった。そしてこのマタイという人も、まあ、ここで酒税所を持っていたというふうに言われています。まあ、ここは当時の交通の用地で、そこを通る人たち、そしてまたそこいろんな荷物をこう運んでいく人たち、そういう人たちの物品税までこう取っていた、徴収していたというふうにこう言われているようです。でこの同じカファルナウム、カペナウムというところでイエス・キリストもしばらくこう住んでいらっしゃった。そこで宣教していらっしゃった。そしてそこで酒税所を開いていたマタイあるいはレビと言われる人、おそらくこのレビという人はイエス・キリストの噂、あるいはたくさんの人々がこのイエス・キリストのもとに話を聞きに押しかけていましたから、場合によってはこのレビという人マタイも話を聞きに行ったことがあるのではないかというふうに思われます。そしてこの主税人と言われる人々は、大体こう正直にローマから課せられた税金だけを人々からこう徴収すればいいんですけれども、そこは罪人と言われる私たち人間ですね。彼らもその特権を利用して、そう自分の国のユダヤの人々から高い税金を取り立てます。ある人たちは2倍3倍というふうな税金を額を取り立って、そのうちの一部をローマの方から言われている一部を納める、であとは自分の懐に入れてしまう、まあ、そういうふうなことをしている人たちがいたというふうに言われています。まあ、そこで同じそのユダヤ人たちは、彼は我々と同じ国民なのにローマの手先だとか我々を売国奴だとか、そういうふうな非国民的な呼ばわりをしていた人々ですね。そして罪人だというふうに、まあ、蔑まれていた人々、あるいは憎まれていた人というふうに言われているようです。でこのレビあるいはマタイという人はイエス・キリストの話を聞いたこともあるでしょうし、 イエス・キリストがどんな人かということも分かってきていたのではないかと思われます。そして今日のところのその27節、イエスが出て行って酒税所に座っているレビという酒税人に目を留めたというふうに書いてあります。マタイの方でも自分の生き方と、そしてイエス・キリストが説いていらっしゃる神の教えとのそのギャップを強く感じていたのではないかと思いますね。神の国を説くイエス・キリスト、自分のやってること、人々から憎まれていること、いやがおうでもそこには大きなギャップがあるということに、あるいは苦しんでいたのではないかと思わされます。しかし非常にまあ有利なそういう地位を受けていますから、お金はおそらく儲けていたようですけれども、その心は果たして満足していたかどうか、周りの人にはわからなかったと思いますね。人々から罪人呼ばわりされているそのレビ、あるいはマタイ、そこにイエス・キリストが通りかかられて、そのマタイに目を留められた。どういう思いを持ってこのイエス・キリストがマタイに目を留められたのか、そしてそのことに気がついたこの酒税所に座っていたレビという人、どういう思いでイエス・キリストと目を合わせたでしょうか。皆さんだったらどう思われますでしょうか。イエス・キリストという方について私たちはほとんどみんな話を聞いていると思います。あるいは自分の心の中でそのイメージができていると思われます。クリスチャンである人たちはイエス・キリストとは神の子であるということ、清いお方であるということ、義なるお方であるということ、正しいお方ということを心で知っています。そういうお方と直接こう目が合ったときに、そのイエス・キリストという方が私たちにこう目を留められたというときに、どういうふうに受け止めたらいいでしょうか。おそらくマタイは、このレビという人はドキンとしたと思うんです。何を感じたでしょうか。イエス・キリストの目はおそらくこのマタイ、レビをよく知っていらっしゃる、見抜いていらっしゃる、そういう目ではなかったかと思うんです。おそらく私たちがイエス・キリストと直接目を合わせた時に、私たちもそれを感じるんではないでしょうか。このお方は私の心を見抜いていらっしゃる、私がどういう状態の人間かもご存じでいらっしゃる、そしてまた私の心の中の醜さもご存じでいらっしゃる、あるいは私が心の底で本当は人には言えないけれども本当は願っているその思いも知っていらっしゃる、そういうふうに感じるんではないでしょうか。ですからイエス・キリストがこのマタイに一言声をかけられました。私について来なさい、それだけですね。おそらくこの一言はレビがピンと心に響いた言葉ではないでしょうか。自分の今までのこと、いろんなまとわりついたものがあります。でも彼はその次の節を見ていただきますと、28節、するとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従ったとあります。おそらくその時の彼は一大決心をしたんでしょうね。でも彼にそういう決心をさせたということは、そのイエス・キリストが自分を何もかも知っていらっしゃって、 今自分に必要な一言をかけられたということに気がついたのではないでしょうか。おそらくそういう時に躊躇とそして決断と両方の思いで迷うんではないでしょうか。イエス・キリストが声をかけられた時に、いや待ってください、それは困りますという答えもあるでしょう。あるいはそれを聞かなかったことにして知らん顔してしまうこともできるかもしれませんけれども、もう一つその言葉に従うという決断、これはおそらく勇気のいることだったと思います。ということは、もしこのマタイが、レビが今この酒税所という自分の場所を置いてしまってイエス・キリストに従っていったならば、どういうことになるでしょう。彼は当時のローマからそういう使命を委ねられてそこに座していました。そのローマのためにみんなから税金を徴収してそれを納めるということ、しかしそれを通して自分も非常に豊かな身分を得ているということ、今その、職を投げ捨ててイエス・キリストについていったとするならば、再びその職に戻ることはできないと思います。おそらくローマからは裏切り者としてもう彼は捨てられてしまう、ああしまったと言って帰ってこようとしてもそれはもう受け入れられないでしょう。彼はそういう自分の生活の基盤を失ってしまうことにもなります。しかし彼をそう決断させたものは彼の心の中に深い思いがあったからではないかと思うんです。彼は実はそれを望んでいた、あるいは自分でも気がつかないでいたかもしれないけども、そのイエス・キリストの一言を聞いたときに彼はすぐ決断できた。で、その次の29節を見ていただきますと、そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたというふうにあります。そして酒税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。このイエス・キリストのために自分の家を開放して、おそらく豊かな大きな邸宅を持っていたでしょうね。そこを開放して大振る舞い、すごい宴会を、ごちそうの席を開いたようです。これは彼自身がイエス・キリストに呼ばれたこと、従ったこと、それを非常に心の底では喜んだということを表しているように思いますね。自分のそういう職業は失った、でも私はこれを本当は望んでいた、こうなりたかったという思いがあったのではないでしょうか。私のようなものを顧みてくださった、そして気になっていたイエス・キリストが私に声をかけてくださった、ついてきなさいとおっしゃった。彼は何もかも捨ててついていった。それが彼の喜びになりました。後悔でも何でもなかったですね。大きな喜び、それを表さずにはいられなかった。そこでイエス・キリストのために素晴らしいその縁を設けた。そしてそこに来ている仲間、同じ酒税人やまた罪人と呼ばれて人々から相手にされないような人々、そういう人たちを彼は招きました。イエス・キリストと共に招きました。非常にふさわしい招きをしたと思います。イエス・キリストも罪人のために来てくださったお方、そしてマタイは自分も罪人と言われているけども、そういう仲間が彼にとっては大切だった。そういう人々を普通では呼ばれない人たち、どこにも 招待もしてもらえない人たち、彼らを呼びました。そして30節を見てください。するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。彼らはこの席に招かれていないんですね。マタイの福音書の23章を見ますと、イエス・キリストがおっしゃってます。彼らは宴会や街道での定席を好む人たちというふうにおっしゃってます。自分たちが招かれて、そこでまあ栄誉を与えられて、定席にこう案内される、それが彼らの求めていること。ところがそのマタイというレビという彼が人々を招いて、たくさんの人々を招いたけども、自分たちには声もかかっていない。大振る舞いが行われている。私たちはそこに出席できない、招かれていない、そういう思いを彼らは感じながら横目で見ていたんではないでしょうか。そして腹に据えられなくなった。弟子たちのところに行って、チクリチクリと言葉をかけました。30節、なぜあなた方は酒税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。非常に皮肉を込めた言い方ではないでしょうか。これがマタイの福音書とマルコの福音書を見ますと、なぜあなたの先生は、あなた方の先生は、またマルコではあの人はというふうな言い方をしています。イエス・キリストを指して言ってるんですが、このルカではその弟子たちに向かってもあなた方もそうでしょうというふうな皮肉を込めた言い方をしてますね。なんで罪人や女の嫌われ者の仲間になるんですか。あんな酒税人たちと一緒に食卓に着くんですか。自分たちが招かれなかったこと、まあちょっとこう根に持っているんだと思いますけれども、それをイエス・キリストが聞きつけられたようですね。31節、イエスが答えられました。その答えというのが非常に素晴らしいと思います。振るってると思います。名言だと思いますね。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。これは誰もこう反対を唱えられない事実を表した言葉だと思いますね。医者を必要とするのは丈夫なものではない、病人。自分が病人だ、病気だ、助けてもらわなければならない、そういうふうに感じて分かっている人、それがここでいう病人ですね。中には自分が大変な病気を持っていてもそれに気がつかないということがありますね。知らない間に病状が重くなってしまった、あるいは自分が病気だと認めたくないというふうに頑張るために手遅れになってしまうということもありますね。でもここでは自分は病人だ、医者を必要としている、このままではいけないんだということに気がついた人、そして罪人という言葉も同じだと思います。自分には罪があるとか、自分は罪人だとか、そういうふうに認めたくない、いや自分が罪人ではないと思っている、自分には罪はない、罪があるのはあいつらだというふうに他の人々を見下している、このパリサイ人やその派の律法学者たちというのはそういう人たちだったようです。つまり自分たちは律法をきちんと守っている、そしてその律法を守らない人たちを彼らは罪人というふうに呼んでいました。そして彼らは この聖書に書かれているモーセの律法以外に自分たちがいろいろと作り出した律法までそれに加えてしまっています。そしてその律法を知らない庶民たちというか、そういう人たち、彼らは律法を知らないから呪われているというふうに見下していましたし、自分たちが規定した細かい律法をとても難しくて守れないと嘆いている人たち、そういう人たちを罪人と呼んで軽蔑していました。そこで32節イエス・キリストの言葉は続きます。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。すなわち自分が病人だと分かっている人、自分が罪人だ、救いが必要だ、許してもらわなければならない、そういう人間だということが分かっている人、私はそういう人を招いて悔い改めさせるために来た、その人たちに救いをもたらすために来たのです。自分が正しい人間だ、罪人ではないと思っている人ではない。私たちはどうでしょうか。私たちはイエス・キリストを必要とする人間でしょうか。ほとんどの人は病気ではないかもしれない、でも自分は病人であるということを自覚しているならば、自分には助けが必要だ、医者が必要だというふうに認めますね。自分には罪があると気がついているならば、その罪を申し訳ない、悲しいと思っている人ならば、私はこの罪が許されなければならないということを認めるでしょう。私は罪人だということを認めるでしょう。ですから罪の許しのための救い主が私には必要だ。イエス・キリストはそういう人のために来てくださったということは、イエス・キリストは私のために来てくださったお方だ。あの十字架について、私の身代わりに私の罪を持って死んでくださったお方、神の前に罪の許しを私に与えてくださったお方、そういうふうに信じることができたならば素晴らしいと思います。主婦に書き出していただいてますけれども、そのお言葉をご一緒に読んでいただいて終わりにしたいと思います。そのプログラムの下に今日の御言葉として書いていただいています。ルカの福音書の5章31節と32節のイエス・キリストの言葉、私たちに向けられた言葉として受け止めることができるのではないでしょうか。ではご一緒にお願いします。はい。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。ルカの福音書5章31、32節。はい、ありがとうございました。一言お祈りをして、愛する天の父なる神様、あなたが私たちのためにイエス・キリストをこの地上に送ってくださったこと、ともすれば自分は正しい人間で他のものが悪いと思ってしまいますけれども、実は気がつかなくても私たち自身があなたの前に本当に恐れ多い罪人であることを気がついている面もあります。どうか素直にあなたの前に自分の罪を認め、イエス・キリストによる罪の許し、救いを受け入れることができますように、すべての人の心にあなたが働いてくださるようにお願いいたします。私のために死んでくださったことを心から感謝いたします。 また私の罪を許してくださったことをありがとうございます。どうぞあなたにふさわしいものとして生きることができますように導いてください。感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。